木村先生、具体的にどんなケアをなさっているのかということで、まず身体的苦痛、こちらはいかがでしょうか。はい、
患者さんにとってさまざまな苦しみがある中で、特にお体の辛さ、その中でも痛みというものは非常に患者さんに多大な負担を強います。ですので私たちは痛みのある患者さんたちに少しでも早く痛みをない時間を作って差し上げたいと思ってるんですね。でその対応の中心となるのはやはり鎮痛薬、その中でも医療用の麻薬モルヒネの仲間になろうかと思います。でこのモルヒネあるいは医療用の麻薬という言葉で非常に辛いお気持ちになられる方もたくさんいらっしゃるので、使用にあたっては薬の効果でありますとか、そこからもたらされる結果、そして副作用に関しては決して怖いものではないのだということを繰り返しご説明して納得いただいてから使っていただいておりますけれども、医療用麻薬が身体的苦痛を軽減するあるいは緩和するのには非常に重要な薬となっております。一方ではその医療用麻薬だけでは十分に痛みが軽減されない場合もございます。それは病態ですとか痛みを発する部位によって違いがございますが、そうした場合にはさらに少し異なった手法を用いることも多いんですが、その中心となることが2つあります。一つは放射線治療です。放射線治療はもちろんがんという悪性腫瘍を根治するために用いる場合も多々ございますが、一方では例えば骨にご病気が飛んできて、骨転移と申しますが、こうした場合にそこに放射線を当てるといいますが、放射線を照射することで痛みが軽減することが分かっております。ですのでご病気そのものをコントロールするというよりも症状をコントロールするために放射線治療を行うことも非常に多くなってまいりました。あるいは麻酔科の力を借りまして痛みを生じている神経を一時的にあるいは永久的にブロックするというやり方もございます。これを行うことである一点で痛みが発生している方などの場合は非常に強い効果を得ることができますし、その結果中にはモルヒネなどの医療用麻薬を全く使用しなくなったみたいな方もいらっしゃるんですね。ですからこうした少し質の高いと言われる専門的な治療を組み合わせることで患者さんの痛みを取っていく、これがまず第一番に大事なことだと思っています。
やはりそれぞれに副作用というものはあるんですか。
ございます。モルヒネの仲間である医療用麻薬で中心となる副作用は3つと言われています。一つは便秘、一つは吐き気、一つは眠気です。でこのうち吐き気は使用される方のおよそ 30% ぐらいの方に出現すると言われておりまして、しかしそれはだいたい1週間から2週間ぐらいの中で自然軽快すると言われています。眠気に関してはこれもやはり1週間から2週間ぐらいの中で取れてくると言われています。便秘に関してはこのお薬を使い続ける限りずっと生じる副作用ですので、通常は下剤を併用して便通をコントロールいたしております。この3つの副作用の中で一番患者さんに苦痛をもたらしてしまうのが吐き気だと思います。新しい薬を投与されて不安の中で投与されるわけですね。モルヒネあるいは他の医療用麻薬ということで納得いただいた中で使うわけですが、ご不安の中で使い始めたら吐き気が出たとすると多くの方はもうこの薬は使いたくないとお考えになることがすごく多いんですね。ですから私たちは吐き気が少しでも出た方に対しては適切な吐き気止め生徒薬を使いまして、その 1,2 週間の期間を過ごしていただく。そうするとほとんど全ての方は吐き気がなく痛みだけがしっかりコントロールされるということがずっと続いてまいります。
医療用という言葉がついて、麻薬というお話でしたけれども、繰り返し確認をさせていただきたいんですが、イメージですと中毒になったり、また幻覚が見えたり、自分らしさを失ってしまうんじゃないかというこの麻薬に対するイメージ、医療用となりますとそういうことはないということですか。
はい、医療用だからどんな使い方をしても今お話にありましたような中毒とか、あるいは少しお気持ちとかが変わってしまうというようなことが起きないわけではありません。これはやはり適切な使い方が大前提でございます。 適切なというのが非常にまあ難しいんですが、痛みがない状態をしっかりキープするということを目指す段においては長く使っても中毒、いわゆる依存症にはならないという結果がきっちりと得られております。しかしそれを超えて、例えば量を乱暴に多くして使っていくとか、規定量とは違う使い方を延々に続けられれば、これはその限りではありませんので、やはり主治医あるいは私たちのような医療用麻薬の治療に精通している医療者とともにですね、痛みの具合あるいは副作用の程度などを確認しながら使っていただければ中毒になる可能性はほぼないと言われています。ある研究ではしっかりとした疼痛コントロールのもとを使い続ける中において、そうした中毒依存症になってしまう方の割合は500人に1人以下だという報告がございますので、まずはご安心いただいていいかと思います。
はい、安心しました。では続きましての具体的なケア、はい、精神的苦痛、こちらに関してはいかがでしょうか。はい、
精神的苦痛とスピリチュアルペインとの違いとかということをたまに聞かれることがあるんですが、こちらはそもそもが非常に難しい、分けられるものではございません。ですから様々なお気持ちの中に湧いてくる不安みたいなことへの対応ということになってこようかと思うんですけれど、これはですね、個々にやはりその不安の源は異なっておりますので、一概にこうするべきみたいなことがお話しすることはちょっと難しいかと思います。私が気をつけているのは、今どんなお気持ちですか、お考えがございますかということを伺う中で、少しずつ時間をかけていくと、ご本人の中からその奥にしまってあった思いが出てくることがございます。で、時には患者さんご自身が、あるいはご家族があまりご自身の中で整理がついてない不安みたいなのもたくさんおありなんですね。それを長いお時間をかけてお伺いしていくと、少しずつ少しずつその不安の源みたいなものが患者さん自身が思い当たったり、そしてそれに対する解決の仕方、和らぎのあり方みたいのは患者さんご自身、ご家族ご自身が思い至ってお気持ちが少しずつ楽になってこられるって方もすごく多いんですね。ですから私たちが積極的に何かお気持ちの不安を取り除こうということを力ずくでやろうとしても、おそらくそれはうまくはいかないのだと思っております。ですので精神的苦痛あるいはスピリチュアルペインへの対応において一番大事なことは、こちらがですね、何かしら意図を持って何かこういうふうに変容を促したいと思うのではなくてですね、まずありのままをお伺いしていくと、その過程がおそらく大事だと思うんですね。で、それの、まあ、訓練ではないですが、非常に長けた医療者として、先ほどお話が出ました緩和ケア認定看護師ですとか、そういった訓練を受けた医療職、あるいは、臨床心理士、あるいはさらに複雑な精神的苦痛の中で抑うつ的気持ちの落ち込みが非常に激しい方の場合は、チームに所属している精神科の先生のお力を借りて、その方の場合は抗うつ薬なども少し使いながらお気持ちを少しずつほぐしていただくということもよく行っております。
はい、緩和ケア1週目ということで、緩和ケアとはまた全人的苦痛、そのケアについて伺ってまいりました。本日のまとめのお話、またどうぞリスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
はい、現在日本では3人に1人が、あるいは男性の2人に1人が、まあ、がんという疾患に罹患すると言われております。もちろんがんという病気だけではなくて、他にもお命に差し障りがあるような病気はたくさんあるわけで、そうした病気に罹患された方々は必ず大きな不安を抱かれることになろうかと思います。体の辛さとかお気持ちの辛さとか、何か非常にお困りになってその声をどこに届けたらいいのかと悩まれるようなことがもしもありましたらば、近隣の各医療機関にある緩和ケアの相談窓口、緩和ケアチームなどにもご相談いただければと思いますし、何よりも岩手医大にお越しいただいて緩和ケアチームに連携を取ってほしいと一言おっしゃっていただければ、私たちがお伺いしてどういったところにお辛さがあるのか、なるべく丁寧にお伺いしながらサポートをさせていただければと思っております。
では来週は新附属病院10階に新設されました緩和ケア病棟のお話など伺ってまいりたいと思います。また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。